間ヨーロッパ通土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。
西垣です。
大俊です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は6月の22日、
はい、
金曜日、
はい、
23、
はい、
23日ですか。
23日ですね。
あ、23日金曜日、はい、
もう1時
続いてますね。
はい、続いてますけども、
ちょっと気分変えるとね、名前言う順番を逆に、
うん、逆になりましたね。はい、まあ大俊さんのね、
はい、
僕もツイッターで見て初めて知ったんですけど、
はい、
新しく台本書かれてますね。メディアタイムズ、エピソードゼロ、
はい、
動画クリエイター、はい、NHK、E テレ。
あ、はい。
これはどういった番組ですか？
これね、
はい、
まさにそのこれからその道徳の、ね、
はい、
小学生の高学年と中学生の方にの授業の中で、
うん
うん、メディアリテラシーっていうジャンルが入るんですよ。入ったんです。
道徳で
入ったんです。
うん、
入ってるんです。もう。で、その上で、例えばネットリテラシーとか、
うん、
そういう炎上っていうことをもう、教育の段階から入れていくっていうのがもう決まってるんですね。
こういうことを言ったらダメだよとか、ネットで。
炎上でこういうケースがあります。
うん、
こういうことっていうのをちゃんとこう、教えていくっていうのが始まってて。
うん、
で、それの、まあ、なんとなく流れというか、あれで教育番組の中でそういうことを。
うわ、未来やな。
すごいですよね。っていうのでちょっとこういろいろ面白く見せていくっていう番組になります。
の脚本をちゃんと、
はい、
はい、ドラマ仕立てになってるの？
半分ドラマで半分情報というような番組でになってますね。なんかなかなか楽しいあれですね。
そうですか。でもこれそのゼロのエピソードゼロの放送はもう、
はい、終了しております。
あ、再放送がありますね。7月24日
ぜひ
月曜日、
よろしくお願い
します。1ヶ月後ですけども、
はい、
午前9時から9時10分まで。
ありがとうございます。
ぜひ、
ぜひ。でまあその小学校とか中学校とかでもこう授業に活用したりできるような内容です、うん、なんかたまにあったじゃないですか、うん、こうテレビを
あ
ビデオを見て、
はいはいはい、
する授業みたいになる、
うん、はいはい、
ことってあったじゃないですか。まあそれの一つにもなるような、なんでまあ家庭科に続いてっていうような感じです。
その劇を見に来たお母さんが、その、なんて言われたんだっけ、劇見終わった後に、アポカリプティックサウンド見終わった後に。
え、何でしたっけ。
あ、大俊さんのお母さん。
大俊さんのお母さんがさ、
はい。
なんて言われたんだっけ。
喫色のある劇ってさ、うん。
って言われた作家が、
はい、
道徳の、
確かにな。
もう台本が書けるっていうのが不思議やな。
いやいやいやいやいやいや、楽しいです。
その気色悪い部分は全部捨て去ってんの？
いや、ちょっと入れてます。
ちょっと入れて
ます。
あるんですね。
生きてんの？それは。
そこはちゃんと生きてます。そこは。
あ、そう。
はい。潜ませて、そこは。
大丈夫かな。あくまで未来の子供たち。
いやいや、本当に。ねえ。なんとかして頑張ってほしいですよ。
確かにあの時間貴重やから楽しい番組が見たいですね。
道徳の時間なんて覚えてる、うん、何したか覚えてないよ。
テレビ本当に見た記憶があります。
覚えてますね。けど
なんかあのあれ爽やか3組とか見る時間、
そうやと思います。
あれ道徳、
道徳ですね、はい、あとなんか道徳の本ってあったじゃないですか。道徳の教科書みたいな、
はいはい、
それを開いてそのあるお話を読んで、
うん、
果たしてこれはどうなのかどうなのかみたいな、
うんうん
うん、この彼女、主人公の彼女がした行動は良かったのか悪かったのかみたいなのを討論するみたいなことってやらなかったですか？
うんうんうん、やりました、やりました
ね、うん。
変わってんのかな僕らの時と。僕道徳って
道徳結構ね入れ替わる、
うん、週に1回あるかないかぐらいの感じ。
あ、そうです。それはそうじゃないですか、
うん、それはそうだと思いますね、
うん、全く記憶がないな道徳の時間。
いや大変だと思います。ほんまにもうだってどんどんね、僕そのネットが出てたりいろんなことで学ばなあかんことが増えてるから、
うん、
その小中高までの間に、
そっか、対応せなあかんことが増えてんのか。
で今までや、ね、勉強してきたことは変えれないし、
うん、
プラスどんどんどん追加した
い。その僕らが受けてた頃の授業と違うその授業も出てきてる？もう
道徳で、
道徳以外の教科というか。
いやそれは分からんな。
何パソコンの授業とかあるの？
あ、パソコンあるって聞きました。
え？
ね、
はい。
国語の時間とかじゃなくて？
パソコンあると
。パソコンあると思います。プログラミングとかあるんじゃないですか。わかんないですけど。
小学校？
ホームページ作るって多分あったんじゃないかな。小学校で？ないと思いますけど。
あ、中学校ぐらい。
中学校ぐらいであったんじゃないかな。
僕らの時ありましたもん。
ありましたよね。
パソコン系はもう。
え？小学校で？中学校で。
中学校で。ワードとかやりました。
やりました。ミカタイプ。
うん。
現代っ子やな。
いやいやいや、もうここでその釣り行ってたらもう今やるようになってますから。
大学で初めて触った。
ダンスダンス
とかワードとかね。
ダンスとかも必修になりました。
今？
今
体育
体育で。
体育でね。
ああ、なんかもうコロコロ変わってますよね。
コロコロ変わりました。ちょっと英語もあんのかな今。
早いですよね。
はい。
小学校から英語ですよね。
え、小学生英語やってんの？
英語やと思います。
確か。まあ、この先そうなるのか、もうなってんのか、どっちかは、ちょっとごめんなさい、現状把握できてないですけど。
はい、わあ、ちょっと知っとかなあかんな、
うん、
英語。
社会の、あれですよね、政策ですよね、日本の、うん、今の、
うんうん。
なんかそう、よくないなと思ってさ、僕も今年で40歳になるのよ。
はい。
やっぱ、知っときたいと思い出したね。
何をですか？
あの、下の、自分より若い人たちの、
うん、
わかる。
感じとか、
あ、
気持ちとか、
うん。
よく最近その話しますよね、劇団内で。
あ、そう？誰がしてる？
例えばこう今って、うん、僕らより、なんか最近年下の子らというか、うんうん、僕らより今二十歳、二十代 、うん、前半とかの人らが結構こう出入りするようになってきてて、うんうんうん、その人たちと例えば上田さんとか僕とかといる場で、うん、本当によくその話を。
あ、そう、
うん。特にもう本田で音楽の話とか。
うん、
すごいする。
そう、知っときたい。
とにかく下の子らから今聴いてる音楽聴く、
うん、
僕らが聴くっていう、
うんうん。本当にそう。
やっぱ嫌なんですって、上田さんとかその元気が出るテレビとかを例に出して喋ったりするのに、全員がポカンとしてるのが嫌みたいな。なんとかしょ、こう時代に、
うんうん。
その、いや、もう、なんか、ほんまにもう、いや、若いなとか、
うん、
言いたくない。
うん。
確かに。まあ、そうですよね。
あったわとか、
うん、
もうこれ、つまらんなと思って、
うん
うん、
もう、わかる？
わかります。
はい、
もうわかってんの？
言ってることわかる。
わかるな、は
い、もうだから、そうやわ。
うん、
知っときたいわ、
うん。
知っときたい。
教えてほしい、
うん。うん。なんかけど、なんかバカにされたりもしますもんね、知らんから。
うん、
あれ聞いてないんですか？とか言われるし、
うん
うん、あ、ちょっと前まで逆やったと思って。
うん、
そうなんです。でもやっぱり受け入れられへんっていうのもあるじゃないですか、その音楽は。なんか
西垣さんこれ聞いてないですかみたいな、
ヤバティ聞いてないですかって言われて、
でもなんかその難しいのがさ、
はい、
僕最近結構ラジオ聞くようにしてて、
はい、
曲流れてくるやん、
はい、
そのどこでグッと来たらええかがわからん。
はぁ、
うん、
なんかそれはもうそう、あ、淡い気持ちみたいなことを歌ってくれててもさ、そんなに濃いやん。
そうですね、まあ、そうです。あの時に聴いてた曲ってのもありますもんね。
そうそうそう、そう、あ、思い出と一緒に、
うん、そうですよね。
その曲に対するあれがないから、うん、やっぱそれがね、すごい悲しい気持ちになる
よ、ね。わかる。でも
だからこれが流行ってんのか、あ、そうやな、これが流行ってんねんな、
うんうん。
でもその心にはそこまで響いてきてないわけ
よ。
どうしてんの？
いやもうどうしてんねん、どうしたらいいんかっていうことですよね。
もう知識として知ってるだけやん、だからこの曲のこと
を。そうですね。
心で知ってないやん。
うん。
これは
心で聞いてないですね、確かに。
知識やわ。
結局知ってても聞かないんですよね、一回聞いて、それを。
なるほど。あの歌聞こうにならんのやん。
ならないんですよね、結局。
でもね、
はい、
でもたまに、あ、これいいな、たまにないっすか？
ある。でもすごい少なくなってきてるような気が、しかもそれもなんかちょっと昔っぽい歌になっちゃうね。やっぱなんか新しい歌聞いてても結局なんかミスチルとか聞いたらそっちがグッときちゃうし。
でもそれは
夏になったら夏色、
はい、
ゆず聞きたいし。
携帯に入ってる一番新しい曲なんですか？入ってないですか？
携帯
入ってない
には入ってないんですけど、
一番自分の中の知るグッとくる新しい曲って何ですか？
今知ってる一番新しい歌何？
いや、西野カナのパーじゃないですか。
え？
え、コンビニとかに流れてるじゃないですか。
パン。
パ。
あ、
知ら
ん。西野カナ。
あったな。
知りたいわ。
なんかどこ行っても流れてないですか。け。
ちょっと、あ、歌われて
る
のか。
わかんないですね。うん、でも iPod とかに入ってないけど。
僕もテレビからやな。
何一番知ってんの？
サチモスの、うん、あの、日産かなんかの CM。東京パレンテレンテレラーっていう。
それ新しい？
え、これ新しくないかな？
ずっと流れてないそれ。
そうなん
これ新しいとしてるわ。
知らんねんな。申し訳ない。
僕もだから申し訳ないけど、でも曲聴いてるから、
はい、
ラジオで。
はい、
でもその覚えてないよ。
うん、
誰の歌なんか知らんし。
うんうん、
でもあそういう意味ではあれかな、一番新しいのはクリープハイプさんの意とか、
J がね、
はっきり曲とメロディーが自分で分かる、
うん、
歌ってる人も分かるし、うん、
確かに分からんな。
だからもう心で記憶してないからやっぱ出てこんのやろな。
うん、なんだろうな。
これはもうでも仕方ないこと。
どうなんですかね、その
でも
自分が小さい時に親とかってあんまり音楽聴いてなかったりしたじゃないですか。
うん、あのいやでもその状況が限られるよね。車でおばあちゃんに帰ってる時のとかのカセットテープとか。
とか。
うん。
その時になんでその時代が更新されてないんやろうってすごい思ってたんですけど。
はい、
やっぱこういうことなんかなっていうの
が。ああ、こういうことね。
そうそうそう。
すごい体感します。
いつまでもやっぱ桃井ちゃんが好きやったり、
とか、
美空ひばりさんの曲聴いてたりとか、
千秋奈美とかですし。
でも、もしかしたら、もうその体の中に溜めれる曲がもういっぱいいっぱいになってるのかもしれん。
引き出しは多く
なる。なるほど。
もうこれ以上入っていかんのかもしれん。結構あるやん、曲。
結構ある。
体の中に。
しかももう、すごい量にアクセスできますからね、今。えらいゴッドで。
確かに。カラオケが更新されないっすね、本当に。
あれ、いやっすね。
またこれや、っていう。
また俺これ
自分の中で
また俺これ歌って回ってるわ
歌ってるな
あ、確かに自分の中に曲入れようと思ったらカラオケっていうのが一つあるかもね。
うん、
でもカラオケも行かんくなってない。
カラオケ行かへん
な
年々、ねね、
でもまあまあまあ前昔からそんな行ってないけど。
えまだ32とか3とかやろ。
そうです、
1。
はい、31。いや、なってますよ、全然。
あゆ、40ぐらい来てや
でもけど、
もっとエスカレートするで。
そうなんでしょうね。うん、でもやっぱみんながそうやから、そういう感じに気持ちになっちゃう。うん、みんながそれぐらい年齢で30後半じゃないですか。うんうん、だから、気持ちはなんかそっちになっちゃってる。
うん、ああ、そうかそうか。
で、今20代前半の子がいるから、うん、そっち側やから絶対に。
うん、
難しいよな、本当に。
なってるな、
うん、だからこれはもう本当に、やばいぞと思ってる。でそこやばいぞと思ってるけど、そういう現状もあるから、
うん、
どうしたもんかなと思ってる。
確かに。よう遊んでますよね、あのバンドとか。僕らが知ってる若いバンド言って、
うん、
その若い20代前半の人に、うん、とかに、いや全然ダメですねとか言う遊びようやりますよね。
あれ知らない。何の遊びですか。
どういうこと。
自分たちが知ってる、
うん、
これ今着てるやろみたいなことを精一杯のやつを言って、
あ、はいはいはい、
突っ張られるっていう遊びをよくやって
全然出てけえへんもん。あとそのなんていうの、あれがわからんね。なんかこの人たちはどういう文脈の人たちなんかとか、
わかんないですね。
うん、
その種類の違いが、
うん、
あんまみんな一緒に見えちゃうというか、
うんうん、確かに。
昔はなんとなくわかったやん。
わかりましたね。
まあ、だから普通により細分化してますし、
ね、細かくなってるのか。
やってるし、それプラスその昔ほどその全体を見てっていうことをみんな多分捉えれなくなってると思うんですよ、多分時代に。
誰もが。
すごく一部じゃないですか、そういうのって。ある分野に関してはすごい詳しいけど、僕はちょっとっていう、まあ。
どうしたらいいの、じゃあ。
どう勉強していったらいいんです
か。戸田さんはもう自分と向き合っていったらね。
いいの、もうジム、はい、ジムだけ
行って。毎日走って、筋トレしてっていうのを日々が大事だと僕は思います。絶対。
謙虚、そんなの感謝でやっといたらいい
んだ。
感謝マジックでやっといたらいいんで。ちょっと脱線しちゃったな。 なんでやろ、道徳の時間から
そう
な
ったの。そうですね、
はい、ということでコメントをねいただいてますので、またちょっと読ませていただきたいと思います。夏さんですね、京都ニューシネマ楽しく通わせてもらいました。3日間通いました、第3回公演戦うの会も行きました。公演時間の関係からお話があまり聞けなかったので残念でしたが、週夜でという約束通り皆さんで振り返ってくれて嬉しかったです。一個どうしても気になっているのが、本田さんが電話をかけに行くことになった時に着ていた T シャツです。これを着たら大丈夫、日本人にしか見えないとなるような T シャツってどんなのと思ったので教えてください、ということでありがとうございます。これは劇中の話なんですよ。なんかまあ、なんか内紛の地域に行ってて、なんか横の建物に電話しに行くみたいなシーンで本田くんが選ばれるんですけども、その時に着てた、これを着たら大丈夫、日本人にしか見えないっていう T シャツってどんなのっていう質問ですね。ちょっとこれ聞いときますね、本田さんに、はい、
うん、
確かにね、日の丸が書いてあるとかそういうことですかね。
うん、
ちょっと本田くんに聞いときます。続きまして、ちょっと待ってくださいね。すいません、マオクロさんですね、ありがとうございます。先週の週夜、誰かの部屋に集まってお酒でも飲みながら懐かしい話をしているより楽しそうでしたね。皆さん家族のように仲が良くて、そういうところがヨーロッパ人の好きだと思ったなって改めて思いました。僕は最近酒井さんに注目してて、その酒井さんのヨーロッパ客に参加した頃の話が聞けて面白かったです。 あと暗い夜も、暗い旅かな、暗い旅も面白かったです。中でも満腹さんのストーリーではうるっときそうなところ、土佐さんが拭いちゃって涙は出ませんでしたということで、ありがとうございます。
よかったですね、
はい、暗い旅でね、トラウマ克服劇団の旅2っていうのが放送されまして、はいはい、まあその京都の演劇人の方がその持ってるトラウマ、
はい、
その出来事を、
うんうん、
本当はこうだったんじゃないかっていう裏ストーリーというか、
うん、
作って物語を作って、本当はこうだったんじゃないのっていう幸せな話にして、その人のトラウマを癒してあげようっていう旅ですよね。
うんうん、そうですね。
満腹さんがその仲良くなってる女の子、
うん、
と付き合いそうやったのに振られちゃったっていう時の話をやったんですね。
うん、ああいいですね。
いいですね。
いや本当にね、良かったのよ。
うん、
途中まで、
うん。
僕もちょっと泣きそうやってやってて。
うん、そうですね、うん。音のマジックはやっぱすごいですね。そっか。
なんであんなストーリーになったんだっけ？どういうストーリーやったっけあれ？
あれが、
うん、
元々万福さんはそのそれこそ女の子に振られて告白したら待ってて、ちょっとその何ヶ月か待たされて上にダメだっていう話だったんですけど、そのまあもう完全にそれがドラマ上では万福さんが、あ、その前に2つエピソードがあって、万福さんが高校の卒業式が終わって、あの打ち上げ会場にバイクで行こうとしてて、そのバイク買いたてでみんなに見せたかって、で打ち上げ会場に向かっている途中で事故ってしまって、で大騒ぎになんか周りがなってて、でそっからその打ち上げにも連絡せず、みんなからすごい数の電話がかかってくるんで、怖くなって引きこもったっていう話、
閉じこもったよね、そっからしばらく数ヶ月、
はい、その話と振られた話をくっつけまして、でその事故で実はあの目が覚めてなくて、頭の中で彼女と恋愛してるって話にしたんです、でなんかその満腹さんがそのずっと3ヶ月数ヶ月彼女に待たされてる数ヶ月が、満腹さんが昏睡状態っていう、で満腹さんが目覚めてしまったら彼女と別れることになるっていう、こう、
すごい話ですね
だからくっつけていい話にこう、
めちゃめちゃすごい話だな、
はい、っていうところがクライマックスです。目覚める、もう会えない、私がいなくなって、
大長編じゃないですか、
そうです、
それをまあ2分ぐらいにまと
めて無理やろ、今話すので2分かかったよ無理やって、はい、
そうなんですよね。
なんであれその女の子は満腹チュースを触るんやったっけ。
それがなんかずっと満腹さんにいいようにしてもらったんですよね、数ヶ月、妄想ですけど、で満腹さんこのままだったら太ってるから、もう体に悪いってことで満腹チュースを締め付けて、 で、あ、そうです。ごめんなさい。ちょっと話前後しますけど、うん、その、満腹さんのトラウマエピソードで、痩せてたっていうところがあるんですよ、
うん。
彼女から数ヶ月待たされてて。
あ、そうそうそうそう。
はい。で、痩せてしまったんですっていう、本当のエピソードがあるんです。
うん、
それになぞらえるために、
う
ん、満腹中枢を。
そうか、そうか、そうか、はい。
全部だから、辿ってるんですよ。
すごいなぁ。
はい。
網羅してる。
はい。
満腹さんそれ全部でしょ。
全部。
全部や。全部
人生の。
人生の全部っす。
全部のトラウマ。
え、あれは握った時のお腹が鳴る音やったんやったっけ？
いや、握る音。
握る音か。
はい。ギューって。
満腹中枢を握るギューっていう音が、なんか、見た？見てない？
まだ見てないですね。
あ、もう、への音みたいなのが鳴ってた。一番ええとこで。で、もう笑っちゃって、そこでもう終わっちゃったよ、ほんまに。
なるほどな。
あ、うん、わからんもんですね、あれ
は。ほんまにええ話やったのにな、ちょっとぜひ、うん。まあ、もう終わったんか、これは。再放送もあったもんね。
はい。
じゃあぜひ、クライタの DVD、入るかな、うん、あれは。
あれは入るんじゃないですかね。
入りそうな感じは。
はい。
あ、じゃあそこで、見ていただきたいと思います。うん。キキさんですね。京都シネマ、お疲れ様でした。暗い旅をみんなで見たのがすごく楽しくて、特に酒井さんの変顔のところは涙出るぐらい面白かったです。全然顔出さなくなったので箱握ったまま気失ったんかなって思っちゃいました今日は第36回公演のタイトル発表日、そして来てケツかるべき新世界の DVD の発売日も決まりましたね。今回も DVD のサイン会あるみたいなので、 これからの楽しみも増えてきてますということで、ありがとうございます。暗い旅の上映会であれ流したらしいですね。
はい、
あの川田さん顔を出さんくなったやつ。
そうですね、あの堪忍袋カードゲームを堪忍できないタイプの一部ですね。
元下は現場にいたの？あれ、
いや、いないと思います。
いないかな。
あ、いない、
はい、
見た？
いや、あのね、その放送を見ましたよ。堪忍袋のやつは見ました。
うん、やっぱいいですね。ああいうそのテレビの向こうの人が笑ってくれてるのか分かんなかったですけど、
うん、
やっぱあの狂気性とかがこうみんなで共有できてて、うん、ちょっと悲鳴とかはーとか上がるのが、
うん、
まあ本当怖いですよね。そのなんでこうなってるか分からんし、
うん、
が一体になってよかったですね。
なんでさ、家で見ててもそんなに声に出して笑わんのに、
うん、
みんなで見てたら笑うの？
ねえ、分からないですよね。
うん、
敷居が下がる、なんか降りるんですか、落ちるんですかね。
そういう、なんなん
だ。サッカーもそうだじゃないですか、
うん、
スタジアム見に行ったらうわーとか言うし、
うんうんうんうん、
でも家で見たらツンとしてるし、
なんでな、あれ、
なんでしょうね、
うんうん、
心理学的な分野でしょ多分、うん、
解明されてそうやな、
多分してると思う、
うんうんうん、
わーって集まったらすごい楽なんじゃない
確かに初期の段階で解明されそうですね。
なんでもみんなで見た方が絶対ええな、
うん、
もう盛り上がるしね、
うん、
も
うだからその悲しい話とかは別にみんなで見んでいいわ、
うん、
その泣かれへんくなるから、
ああ、
悲しい映画とかは別に一人で見、
うん、
楽しい方面はみんなで見た方が絶対いいな、
うん、
うん、
結局確かに
そうよな、
うん、
でもほんまに、うん、もうそう、でも演劇もそうですけどね、
確かに人入ってなかったらやっぱよくあかんですね、じゃあ、
うんうん、やっぱり、
うん、
みんなが大きな多いほど、
うん、多い方がいいわやっぱり、
うん、
ごめんな
さい、多い方
がいい、悲しい話はみんなで見んでいいよね、
確かにな、あんまり、
あ、そう、一人やったらいいですよ。
ホラーは一人が逆に良くないですか、怖いし、怖さが、
え、そう、知り合いがいるいないってすごいないですか、
あ、
なんかなんかね、
あ、え、ライブで友達と行けます、
うん、
あんま行けないです。そのライブ知らん人の中でわーって盛り上がってるのはいいけど、
うん、
こいつこんな感じではしゃいでるやんと思われたくない。
そう、まあある時はあったな。
かといってライブで一人でようはしゃがない。
そうっすよね、
うん、
頭振ったりするじゃないですか、なんか、
うん、
乗ってるのは見られたくないかも、
はい、
うん、すごい知ってる人、なんか相手によるんかな、
うん、
僕やったらどうなんですか、僕と西崎さんがライブハウス行って僕がいて、
はい、
いた時西崎さん頭振るんですか？
いや、振らないです。絶対振らないです。大俊さんがやってたら、モッシュみたいなのやってたら、
はい、
写真撮って、
ああ、もうそうするんや。
そうしちゃう。
ああ、じゃあもうダメなんだな。
僕も多分そうされ、うん、なんかタガが外せないですね。
ね。
うん。
タが外れる時あんの？
タがはなんかまあのんのんのんスポーツしてたりしたらわーってこう走ったりとか。
ああまあそうか。
うん、うん、
そんなんですかね。あんまは外れんやな。
一、うん、回なんかでありましたっけ？
狂った時？
あのなタガが外れた話じゃないですけど、うん、大阪で飲んだことがあって、うん、その時に西垣さんの持ってくるビールの量をその買いに行った人が間違えて、
うん、
もう普通のサイズの西垣さん頼んだんやけど、
うん、
超特大ジョッキみたいなのに聞き間違えて持ってきちゃったんですよ、
うん、
バケツみたいになる。だからそれを西垣さん飲まなあかんことになって、
うん、
でわーって飲んだ後は、
うん、
なんでか分かんないですけど大阪から京都まで普通に乗り換えて、
うん、
帰ろうってなって、
うん、
なんか普通の方がもっと長いこと一緒におれるやんけ、
うん
はい
うん、
なって、
うん、
わーって、まあ、4、5人いたんですけど、
うん
はい、あれも簡単に外れてたんじゃないですか。
僕は、ね、覚えてないです。あんまりそのなんで普通に僕は言い出してました。普通乗り換えようって
ですかね。
まあじゃあもう記憶飛んでるんやなそれは。
うんとかはすごかった。やっぱり
あんなビール飲むことないな人生で。
でもう歩いてる時も、うん、みんながスローに見えるってすごい言って、
スローに見えてたんですね。
結構でも飲みすぎる傾向にあるあんの？
いやないです。
それもうっかりですもんね。
本当に？
その飲みすぎでも覚えてるんですよ。飲んでも、
うん、
その大体。
うん
うん、そこまでないですね。
今の話聞いたら僕その時知らんけど、
はいはい、
あ結構飲みすぎるやつなんかなっていう。
いやいやそれもだから西垣さんが頼んだわけじゃないから、
うん、僕がでもその飲みすぎたとこ見たことあるよ。
西の方でですか？
あいやもうこの下で、
この下で僕、
うん、
なんかの打ち上げ、イエティの打ち上げですか？
イエティの打ち上げかなあれ。イエティの打ち上げ、
イエティの打ち上げ確かに
覚えてる。
思い
言っていい？
はいはい。イエティの打ち上げ確かに。ここ
まあこれはほんまにまあもう
はい
なもうなんどんな流れかちょっとわからん、
はい、
どんな流れかわからんけど、
はい、
なんか本田君とあのに西垣さんがなんかちょっと、はい、まあなんか最初はじゃれてたみたいな感じなんよ。最初は結構寄ってて、
はい、
でなんかじゃれてたんやけど、ちょっともう途中からその西垣さんが一個も笑わんくなって、
お
うんで本田くんがなんか言ったんかな。
記憶ないな。
なんか言ったよ。そしたら西垣さんが今のちょっとムカつきましたね。って言って、あもう完全に寄ってんなと思って、本田君もそれ聞いて、本田君も寄ってるから、何やあいつって言って、ほんでめっちゃなんか変な感じになって、その場が
仲いいの
に、みんなに西垣さんがちょっとなんか向こうの方に歩いていって、
はい、
あのちょっと離れた方に歩いていって、
はい、
で「おえ！」って何回か入って、で戻ってきて、
はい、
すいませんでした。飲みすぎてました。すいませんでした。
飲みすぎてるな、俺は。
だから酔う人なんやなと思ったけど。あれ珍しい。
飲んでるんですか？見たことないな。
あくまで飲むなんて、うん、確かに珍しいってことしときたいですね。そんなの。絶
対。履いて戻ってきたらまあ冷静になって。
ああそれない
な、あんま吐くまで飲まないですね。確かに
その日のことは覚えてる。
覚えてます、覚えてます。もう謝りましたもん本田さん。
やっぱ本田君も結構乱暴やった
よ。いやーでもね、
いや
あ盛り上がったよな。
めちゃくちゃしょうもない2人がやり合って。
なんであんなのないの、あれ。いえ京都公演終わりぐらいですかね、じゃあ
かな、
うん、事務所でね、
うん、
そうそうそう、で上であのミクロコスモスの撮影してて、
あそう
ミクロコスモス撮影終わりで、はい、そこも合流して、
ああみんなで飲んだ、
そうそうそうそうそう
愉快やな、
うん、あれ面白かった。
あんまそういう人いないですからね周りにね、うん、
久しぶりに寄って喧嘩してる人らみたいな面白かった。
恥ずかしいな、
弱っちい2人が。続きましてクリコさんですね。 ニューシネマお疲れ様でした。日替わりも新作映画も個性が強く、トークも面白いし、割と頭の中がグラグラしながら楽しかったです。長野さんのケルンリミックスの理解度がすごく関心と同時に自分の分かってなさにショックもありましたが、土佐さんが私と同じぐらいの理解の感じで珍映画に2つ選ばれた2人に通じるものがあるだけなんだと安心しましたということで、うんうんうん、ありがとうございます。
なるほど、
うん、ケムルンリミックスとかはすごく感想を言うのがね、うん、難しいんですよね、うん、難しいっていうか
難しいっていうか、こうボールを投げられてるんですよね、こう、うん、その判断を、
うん、
投げられてるから言っちゃったら、
うんうんうん、
確かに
いね、難しい、
うん、足元見られてる
こっちの目踏みをされてるんですよ、ね、
なんかその時のトークで分かったけど、あれはなんかその SF 小説とかを読んだ後の読語感とか、読んでる時のその質感、うん、読感みたいなことを映像にしてるんよね、
うんうん、
だから僕 SF 小説を読んだ記憶があんまりないから、うん、その感じがね多分、うん、持ってなかったよね体に、
うんうん、
そうです、確かにあれは難しかったですね。続きまして、はるきさんです。ありがとうございます。ヨーロッパ局です。2を鑑賞するとお疲れ様でした。自分が好きだったのはモグラですかね。コメディなんだけどドラマチックで面白かったです。本公演のタイトル発表や来てけつかるべきの DVD 発売日決定キャンペーンも行く予定です、ということでありがとうございます。これ東京の方ですかね。
なるほど。
当初僕が進行して、まあ、ゲストに藤村サブレシノさんに来ていただくっていう形でリハーサルしてたんですけど、始まる30分前に俺たちがやると、
すごい
俺たちがやった方がいいだろうってことで、藤村さんとサブレシノさんが司会進行してくださって、我々がちょっとゲストっぽくなったというか、
すごいすごい、
おてなしが
どう立ち振る舞ったらいいか全然分かんなかったですね。
あ、マジックやな、うん、すごい、
うん、
まあ、京都でね、その京都時は、まあ、僕たちがその進めて、
うん、
っていう形だったんで、まあ、もしかしたら逆の方が面白いかなって思って聞いた
ら、
うん、それぐらい割と自由になんかやらせてもらえる、
うん、盛り上がってそうでしたもんね。
盛り上がりました ね、 ね、その京都で流したのと別の作品流したんですけども、早く DVD になってほしいですね。
見たいです
。ありがとうございました。続きまして、クボッターさんですね。ヨーロッパ企画です。2第2弾を鑑賞する都道に参加しました。別々の時期に知ったヨーロッパ企画とどうでしょうのチームが一堂に会するなんて感慨深いものがあり、貴重な時間でした。今回も楽しみですが、その前のプレイベントの日も仕事がなさそうなので参加したいと思います。それまでにお体に気をつけて頑張ってください。ということで。
ありがとうございます。
またね、東京で本公演の、カルチャーカルチャーさんの本公演のキャンペーンイベントをやらせてもらうことになったんで、ぜひそちらも来ていただきたいと思います。そして、シマーさんですね。本公演のタイトル発表になりましたね。すぐにトロンプルイユって何なのか検索しました。どんな風に騙されるのか、今から本公演が楽しみです。ということで、ありがとうございます。もう台本の相談とかは載っても
いや全く載ってなくて、
うん、
内容も正直ほとんど知らなくて、
トロンプルイユに関しては結構詳しいんですか。
でも、
うん、
エッシャーさんとかの合集とかは持ってたんですけど、
あ、持ってた、
持ってたんですけど、うんうんうん、でもその歴史とかまでは知らないです。合集なんとかだから、うんうん、どうなるやろうと。
西垣さんは結構トロンプルイユは好きじゃないですか。
トロンプルイユは人並みにですね、本当に美術館エッシャーで一回見に行ったぐらいですね。
やってましたよね。
やってました、
エッシャー展
で。エッシャー展
第一人者と思ってますけど、ヨーロッパ企画の中では。
なんでですか。
昔T シャツにメガネが、
僕それ着てましたっけ。
着てました。
メガネかけたやつ着てて、
はい、
このメガネかけようとしたんかな。
いやいや、そんなことないでしょ。何それ。
ただみんなから、はい、そのメガネかけてやとか言われてました、
だからトロンプルイユって聞いて、
はい、
まあ、あれトロンプルイユ柄っていうのかな、
ですか、ね、
なるほど。
だからもうあれ西垣っていう
ほんまや、
うん、
確かに着てましたね。
西垣さんのメガネか長野さんのカメラか、
うん、あるあるある、
うん、あるな。
結構早かったよね、あれ
着だした。確かにあんまりなかったですね。
あんまおらんかった、その当時、
はい、
街中であんまおらんかったのに結構 早くから導入してた。
あと満腹さんのネクタイがありましたよね。その三大
ああ三大トロンプ類、
はい、確かに周知報告受けましたね。メガネもかけてたんです。本物のメガネかけてたし。
メガネかけて胸にもかけてたんや。
はい、柄がね。
柄がかけてたんで、ね。
しかもそうや。上田さんが一番言ってた。
そのこと。
うん。俺メガネかけてんのにこうあれみたいなをしょっちゅうやってて
好きやったよな。
やっぱ好きやったよ。
そうなん
です、ね、そっからやっぱちょっと得てんのあると思うね。
なるほど。登場しますかね今回その T シャツ。
T シャツ登場するか。
まだありますか家に。
家にあると思いますよ。
でもめちゃくちゃ多いよね今着てる人。
はい。確かに。
だからもう難しいですね。
新しいなんかトロンプルイユ着てきてよ。
いやあれバカにされるんですよね。コミカルですもんね。
でもみんな皆さん着てるからバカにしていいもんじゃないじゃないですか。
わかもうでもあれは僕は全然着たくないという
か。言っちゃう
もう言う、これは言う。もっと言おうかな。もっと言わん、これ以上言わんでいいか別に。
でもその三大トロンプルユ柄の人にだけ排除して。
あ、どういうつもりなん。
いややっぱりそう違和感、見た目の違和感。
笑わそうと思ってんの。
いやいやそんなわけないじゃないですか。そんなわけないじゃないですか。服なんだから。
でなんであれ買うの。
いややっぱ見た目のインパクトがすごいじゃないですか。メガネがプリントされてるし、
うん、
例えばなんかあの筋肉の T シャツあるじゃない
です
か。
あ、ね、
あれのおしゃれバージョンやと。
あれ筋肉のやつは面白い。
はい。
でメガネって別に
面白くなくていいんですって。
そのおしゃれに見せたいってこと。
おしゃれに見せたい。
おしゃれなんや。
おしゃれです。デザインとして新しいというかあんま見たことないなと思って始まったんです。なんかその例えば大戸さん着てる今こうポケットあるじゃないですか、
はい、
それのプリントされてるやつもあるんです。
ああ、あれよね。
だそれ今こう普通じゃないですか、だけどちょっとプリントされてるってことでワンポイントこうおしゃれ、
うん、
1個こうずらしてる。
それポケットやったらあかんの。
ポケットやったらもう同じじゃないですか、
その、うんうん、
これの、
うんうん、
はあ
うん、
これがプリントされてる、
うん、
方がやっぱりその おしゃれ。
そっか、おしゃれなんか。
今情熱大陸のインタビューみたいなこと。そういうことじゃないと思うな。
そのなんか遊び心ではないんや、おしゃれ心なんや。
だまあ遊び心っちゃそうなんですけどね、おしゃれですね。
陽金かな僕、トロンプルイユは。
まだ僕もね、ちょっと手出したことなくて。
ないですか。
落ちてても拾わんし。
誰が好きなやつ。
何でも拾わないです。
いいですけどね。あ、例えば、そういうフォーマルな場で、
はい、
T シャツ、トロンプルイユ、ネクタイに、ジャケットっていう合わせ方をおっしゃるじゃないですか。だからネクタイだと硬いし、だけど T シャツだけど、その、こうネクタイがあるってジャケットみたいな合わせ方の人もいます。おしゃれじゃないですそれ。
それをだからおしゃれと思わんかも。
ああ、ちょっとカジュアルになってるじゃないですか。
舐めてんのかなって思う。
舐めてんのかな。
ファニーですよやっぱ。ちょっと
ファニーなんだ。ファニーどうですか。ファニーでしょの感情で来てくれたらまだわかるかも。
ああそうか。
おしゃれ顔されたらちょっと。
いやおしゃれですよ本当に。スカーフとかのやつもあるんですよ。T シャツにスカーフがこうプリントされてる。おしゃれ。靴プリントされたりとかもありですか。
それは柄なんじゃないですか。
それは柄になるんだよ。
靴
は騙してないやんだって別に。
騙すつもりはないんですけどね確かに。
え、でも騙すってことやろあれは、
ね、
面白さやろ。
そうですそうです、
うん、
シュールの、
うん、あれしてないっていう面白さですよね。
そうですね、
うん、
面白さっていうか違和感っていうかおしゃれです
ね。つなげたなぁ。つながるんかなおしゃれに。
そっか、トロンプルイユはおしゃれって、あ、でも、さっきの話に通じるかもしれんけど、うん、やっぱ若者はそれ支持してるってことやもんね。若い子多いもんね、トロンプルイユ柄はやっぱり。
本当に。
確かに。
うん、
あ、やっぱ、これ、まあ、良くない一面が出たね、僕の。
いや、でも、戸田さん、それあんま関係なくないですか。世代ないですよ、あれ。着る人は着るし、着ない人は着ない。
若い人でもやばいなと思ってる人もいるってこと。
いるでしょ。
いるでしょ。多いと思いますよ。
いやいや、分かれると思う。ほんまに人類は二つに分かれると思う。
落ちてて拾わん若者もいるってことね。
いるし、
うん、
拾う人もいる。好きっていう人もいる。多分。
いると思う。
それは世代のことじゃない。
世代じゃないと思う。
その感覚、
うん、
若い感覚じゃない。
うん、
いや、結構、 ね、芸能人でも多いと思います。
いやいや、たまに見ますよ、テレビとかで。
いや、だから、ダサい芸能人やろ。
いや、それやばいっすよ、それもう。
足を救われますよ。戦争やと思うわ。
いや、絶対おしゃれな人が来てますよ。
でもなんでそれ着なくなったんですか、じゃあ。
それバカにされるから。
自信持ってきてや、そっちは。
その、味方増やしていった方がいいじゃないですか。
味方が少ないんですよ、ヨーロッパには、その T シャツに関して。本当はもっといろんなとこ行ったら、
もっとおしゃれだねって言われて、
はい、
もうおかしくない。
はい。
確かになぁ、トランプルイユ。
いや、ほんまにデザイン。
おしゃれな、その芸能人の人が着てる画像出してみてや。
そうなんですよ。
納得させてよ。
そうですね。
うん、着てる人でおしゃれな人一人も見たことないと思う。
マジですか、
うん、その間にちょっとコメント先読ませてもらっとくから。はい、リンコさん。人気者の酒井さんにまさか嫌われていた時代があったとは。そして乾いてるとアンケートを残した中川さん、お二人がヨーロッパ企画に正式に入ることになった経緯をもっと詳しく伺ってみたいですそこまでもうあれ以上はないかもしれないですけどね。中川さん、あの昨日おとついあのとある撮影で一緒になりまして、
おうおう、
元気にされてましたよ。
何ですかその言い方、はい。
久しぶりに中川さんと結構喋りましたね。一緒にお昼ご飯食べに行ったりも
しました。中川さんけどご飯よく行く印象じゃないですか、一緒に。なんか、こう飯行こうよって言ってくれる感じ。
うん、
兄貴ですよね、やっぱ。よく。
怒ってくれなかったですね。
同い年やから
でしょ。あったら写真あったらまた言ってね。
はい。
ねじまきどりさんでございますね。14日のヨーロッパ企画です。第2弾を鑑賞する途端に参加しました。5本の作品や藤村さん、嬉野さんとのトーク、最後には皆さんのサインもいただけてとても楽しい時間を過ごしました。鑑賞した中で私はサラダとカッパがお気に入りです。ということで、ありがとうございます。おとしさんもね、手伝ってくださってるんでしょ、これ。脚本。
はい、脚本はそうですね。大体
どれですか、モグラも。
モグラもそうです
し。カッパも。
カッパは、カッパってあの、西遊記のやつです
か、はい。
あ、そうです、そうです、うん。なんか、リレー的に書いた記憶があります。
ね、なんか言ってました、上田さんも。え、塩とかは？
塩はね、書いてないです。
あ、じゃあ参加してるやつと参加してないやつ
がある、ね。はい、でも、大体知ってると思う。
うん。
そうですね。
ありがとうございます。畑吉さんですね。京都ニューシネマ戦う特別上映ではあまり時間がなかったトークを主要で聞くことができてよかったです。皆さんのトークもすごく楽しかったですし、途中で酒井さんが登場して2週続けて現地人 DJ のセリフを言うくだりも前回と気持ちの入り方が違うなと感じながら楽しく聞かせていただきましたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
酒井さんがね、その戦うで冒頭声の出演。
なんかラジオ DJ ですよね。
はい。
はい、
そのセリフを未だに覚えてて。言ってくれたんですよ。
めちゃくちゃ練習してたんでしたっけ？そんなことない。
なんかね、でも覚えてたってことは多分めちゃくちゃ練習してたんでしょうね。
そうなんやろな、うん、
そして最後、エリリンさんですね。ありがとうございます。土佐さんこんにちは。初めてコメントします。先日のカルカルでのイベント行きました。暗い旅のイベントの時にも行きましたが、その時は最前列でした。今回は最前列ではなくてよかったなぁと。あの人数は圧巻で最前列では見できなかったと思います。
ああ、なるほど。
はい、カルカルで本公演イベントがあると聞いて早速予定開けておきました。ありがとうございます。皆さんがどんなお酒を飲んでいたのか気になりました。よかったらどのメンバーがどんなお酒が好きなのか教えてください。
あ、カルカルで飲まれてたんですか。
はい、まあ飲んでたんですけども、はい、どのメンバーがどのお酒が好きか。ありがとうございます。僕が飲んでたのは、まあ、アイスコーヒーですね、この前。僕お酒飲めないんで、うん、で分かってる人から言っていきますね。
はい、
本田君が多分、あ、その時は分かんないですけど、本田君が今好きなのは、赤ワインですね。
ブレないですね。
赤ワインをよく飲んでます。
うん、
諏訪さんは最近ハイボールかな。
う
ん、うん、で石田、酒井、上田はビール、
うん、
ですね、多分、
うんうん、
結構ね、
うんうんうん、
好きなのは、
うん、
長野さんはめちゃくちゃ酒に弱くなって、
え、
はい、
う
ん、もう一杯目のビールからチェイサーがいるっていう感じ感じになってきてますね。
ああ、長野さんも変化著しいな。
うん、 あと誰、中川さんはまあお酒あんま飲まない、
ね、飲まないですね、全く。
スミちゃんもまあ飲まないですね。日社何飲んでたかな。日社はでもイベントの時は飲まないかもしれないですね。
普段も飲ん
でるとかあんま、ビールとか飲んでるの見ないな。
昔は飲んでましたけどね、うん、よう潰れてましたよね。
大田さん何飲んですか。
僕ビールです。
ビール
はい
ばっかり、
ばっかり
ずっとビール。
はい、西垣さんはハイボール濃いめです。
そうですね、いつも。
だからあのやっぱり写真が出てこんってことはやっぱ着てるおしゃれな芸能人おらんのよ。
芸能人誰も着てないっ
すね。着てなかったですか。
着てないですね、
うん、残念。
ウェアも見てるんですけど、
うん、その
着てなかった。
そのそうやね、その発売してるブランドのモデルになりたくないもんね、やっぱ。
でもめちゃくちゃおしゃれなやつ見つけてしまいました。欲しいなってやつ。
わあ、でこっちがジャッジするわ。
これ
これめちゃくちゃかっこよくないですか。この感じ。
いやいや、
ちょっと待って、これいくらやったら買うんですか。いくらぐらい
これ4000円やったら買う。
5000円。
5000円やったらブランドによりますけど、ノーブランドやったら。これおしゃれじゃないですか。ちょっとも
うね、
まあやっぱり国が違う。
ちょっと後で僕に送っといて。
はい、
あの収容のブログにあげますわ。
靴な
ちょっと衝撃やな。
マジっすか。おしゃれちゃいます、靴これ。
いや、こんな状態だってそのないやん。
このバスケ部みたいじゃないっす、これ。
まあ言ったらその首から、
はい、
あのコンバースのオールスターっぽい感じの靴が、
はい、
プリントされたというか、
うん、
トロンプルイユ。
あのね、首から下げてるんです。
下げてる、
靴紐同士をくっつけて、
はい、
首から下げれるようにして下げてるっていう、はい、
この状態に憧れてるってこと。ちょっと
これの状態あんましないし、
うん、
これをなんかファッショナブルじゃないですか普通に。なんかネクタイとかやったらやりすぎやしけど、この確かに
こっちの方がやりすぎやろ。
いや、なんて言ったらいいか、ネクタイ、ペン、メガネはやるじゃないですか、うん、普通の行動として、
うんうん、
だけどこれはあんまやらない行動だけど、確かにプリントにできるなというジャンル。
もうちょっと全然噛み合わんかもしれない会話が。
これ難しいよ。
これでもね、結構流行ってるんですよ。これの、
うん、
T シャツに実際に紐を通してるやつもあるんです。
あ、ほんまに？
はい。
うん、
紐の部分が紐にな
って。靴紐の部分に紐通してるやつあるんや。
はい。おー、
それちょっとやりすぎやなと思ってるんですけど、
うん、
あくまでプリントでやる。
あ、こうヘッドホンは？
ヘッドホンはあんまり好きじゃないですね。これ長野さんのカメラ。
あ、長野さんのカメラ
ね。
はい。わ、すごいね。トロンプルイって結構あるんやね。
あるんですね。メダルとかもちょっとやりすぎな気がするな。
あー、金メダル、金メダル。
ちょっとやっぱ面白 T シャツになってますね。聴診器とか。
いや、全部面白 T シャツ。
いやー。
そのもう、この柄の中にもう、何のグラデーションもないよ、もう。その、おしゃれと、面白いの。いやい
や、靴はちょっとおしゃれやし。うん。
ごめんなさいね、これ聞いてる方では、はい、そのトロンプルイユ柄の。
でも今、ボタンと見せていただいて思ったの、
はい、
男性が着てるのと女性が着てるのまだちょっと違うかも。
女の子可愛いでしょ、
トロンプルイユ柄を着てる女性って。
あのね、女性はいいかも。
ちょっとなんか違うね。
感じが違うかも。
うん。
女性はいいと思うわ。
ああ。
ぽっちゃりした。
これめちゃくちゃ良くないですか。
ぽっちゃりしたメガネかけた、
はい、
パーマの男が着てるのが嫌なんかもしれん。
あ、キザなんかな。
これっていうの、
これかなんか面白いですね。
いや、面白いやろ。
いい感じじゃないですか。そのこれ何です
か。これをなんか
トロンボーンじゃないや、
トランペット、
サックス、
サックス
がプリントされて首からかかってる。
買う、
売ってたら。これやったら買う。
結構いいブランド。
これいいブランドなんですか。
そしたら
5000円6000円ぐらいまでは
考えます。
出すね。
ちょっとまあサイズ感かな。でも
サイズぴったりなんやもん、ちょうど。
マジ
っ
すか。やったら買うかな。
7000円。
7000円買わん。7000円でバカにされたらもう耐えられん。
12000円が7000円になってるの。
でもバカにされるっていうリスクはありますからね、ヨーロッパ。
バカにする人らの気持ちはもう全くわからん。
いや分かりますよ、そら。
ああ。
分かるけど、
まだ。北さんの方が勝つんや。
いや、まだそこかって感じですね。
でも、こ、
はい、そおしゃれやな、うん、おしゃれだな、西垣さん。
その、西垣の怖いところはさ、
西垣さん。はい。
割と自信満々やん。
やっぱ、頼もしいですよね。
自信満々で、まだそこかって言われたら、
はい。
もしかしたら、あそこなんかな、自分そこなんかなっていう気になっちゃうところやな。
やっぱそこがすごいです。
鈍感力というか
鈍感力、
わかるわかる。
いやいや、
結構今団長と西垣さん、僕3人でいること多いんですけど、大体、うん、西垣さん先頭歩いてます
もん。ああそうやろな、うん、ちょっともうごめん、喋りすぎちゃった。トロンプルイユで、
もうトロンプルイユ
1時間になろうとしてる。
うわ
ごめんなさい、終わりますね。コメントありがとうございました。
騙しい T シャツで画像検索していっぱい出てくるので、
はい、ちょっと後で載っけときますね、
はい、
なんぼか、はい、告知をさせていただきます。来て気づかるべき新世界 DVD 発売記念サイン会が決定いたしました。7月8日の土曜日11時半から、ビリッジバンガード下北沢店さんでして、7月15日の土曜日13時からは紀ノ国屋書店グランフロント大阪店さんで、それぞれメンバー違ったりしますんで、もし気になる方はホームページを見ていただいたら、どちらに誰が参加するか載ってますので、ぜひ来ていただけたらと思います。で、新作本公演もタイトルが発表になりましてですね、出てこようとしているトロンプルイユ、チケット一般発売は7月の下旬を予定しておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。そんな感じですかね。はい、
いいですね。
大年さんはデリバリーお姉さんはそろそろ最終回ですか。
そうです、
はい、
来週かな、
うん、
うん、ぜひ、
これは TVK さんですね、はい、はい、ぜひ見ていただければと思います。といったところで、ちょっとなんか波紋を読んで終わっちゃいましたけども、またこれ続き喋りたいですね。ちょっともうちょっとなんか喋れそうな気がしますね、うん、
これでも
気楽になると思うよな。
もし公演 T シャツ作るならこれでいいんじゃないですか。
お、
じゃあ、
でもそうだ、
うわー、いらんな
ー乗ったいやでも絶対象徴するでしょ、
はい、
これそのブルーユーガーでしょ、
監修西垣さんで、
で、そのだってちゃんと僕らも納得できるトロンプルユーガラの T シャツもし作れたとしたら格上ですよ。
あ
で今んとこないよ、
ないけど
見て納得したやつ
ないな。
あんなサックスみたいなやつとかない、絶対ない。
いいと思うけどな。
今回西垣さんありますよ、公演 T シャツ
いいんですか、
トロンプルユーガラ
在庫の山になるかも
いややな
ちょっとこれトロンプルユーガラについてはまたちょっとどっかで喋りましょう。
はい、
ね、
これ深いな。
そうですね、確かに もう作らんといてくれって言われるんだったら早めに聞きたいですもん、ね、
うん、うん、ちょっとコメント、トロンプルユーガラについてどう思ってるかちょっと意見いただきたいですね。
トロンプルユーガラ T シャツね、
T シャツについて、
はい、
はい、
そのなんかその上から行くのやめてください、押さえつけるのとか、みんなの意見合うのやめてくださいね。そのこれダサいでしょっていう
切り口、確かに 今ちょっとバイアスかかってますよね、
はい、
あ、ごめんなさいごめんなさい、だからそれは僕も、はい、僕はダサいと思ってます
で俺今中立で、うん、
はい、本当に
あダサいんじゃないな、ちょっと語弊があるな、ちょっと正確に伝える、
あれは面白いと思ってるってことですね。
そうだからその、うん、ファニーというか
ファニーに
ユーモア、
はい、
ユーモアで来てらっしゃるんでしょ、
はい
はい、あ全然それなら OK ですというかでも僕は着ないです、
はい、
っていう意見
が、はい、西垣さんは
僕はおしゃれだと思います、うん、最先端なんだったらこれ知らないのやばいですよ、
はい、
と思う。であんま言い過ぎん方がいいけどそれぐらい
言い過ぎん方がいいな、
うん、
でも本当にフラットにこういうものはあるっていうのはなんかだから不思議なことじゃない。
買うってことやもんね。
買うってことです
。そう、買うっていう人と買わないっていう人ぐらいの感じかな。はい、
そうですね。
その本当にね、うん、特殊な趣味じゃないと思います。う
ん、だから僕は何どんなかっこいい柄がプリントされてても
騙し絵はちょっと
買わない。
買わない。
へえ。
うん。
買うな。
だから多分それをもっと紐解いていくと根底にやっぱどっかでダサいと思ってるっていうところにたどり着くんだと思う。
ですかね。
うん、
いや結構持ってると思うんだけどな。
人は
一個とか、うん、
ちょっとその世論が聞きたいですね。
だって今多分ここにその万福さんと長野さんがいたら、
はい、
多分そうでこんなことには絶対ならない、
ね、ならないね、
うん、
うん、
そうなんですね、明らかにマイノリティですよ。
うん、そうやな、
半分とまでいかんけどすごい3分の1ぐらいはメンバーの中で持ってる状態でしょ、うん、今なら多分 まあ、万福さんは違いますけど、
うん、
8分の1ぐらいです。
うん、だからそんなにね、本当にマイノリティじゃないんです。ちょっとこれは。
うん、あ、でも、その、聞けてくれたら嬉しいっていうのはある。
え、なんでなんすか？
うん、いや、面白いやん。
いや、
この、胸にメガネかけててさ、
はい、
T シャツがメガネかけてて、ほんまにメガネかけてる滑稽さとかってやっぱ面白い。
そりゃそうなんですね。
うん、なんかそれやっぱ面白いなと思うから、
確かに。
来てて、発達するとはならない。
なるほど。
飲み会には行ってほしい。
行ってほしい。
え、大事なお客さんがいても。
そう、だから、うん。
ひょうきん。
うん。
わかりました。
で、なんかそれ、なんか拭いたりし、トラ、もしサックス。
拭いてや
る。拭いたりしてくれたら、盛り上がるし、
いや違うよな。
僕が拭いてもいいし、
そういうんじゃないですね。
そういうんじゃないんですよね。使い方が。
だから綺麗で、だからやっぱ服としてはあってほしいやと思うわ。
服そんなことしないじゃないですか。トランペットみたいな。
うん、服としてはあってほしいし、売ってほしいし、買ってほしい。
うん。
すごく。で着ててほしい。
うん、
でも自分は嫌だ。だから結構こうなったら結構好意的じゃない？
これすごいとこに話かも。
うん。
面白い。
うん。いい話ですね。
うん、劇にしたい。
うん、
いそうね、だからこの。
短編でやろうかな。
うん。
で、だから別に、この新作本公演は多分 T シャツのことはやんのかな、うん、やらんのかな、わからんけど。
うん。
まあでもこういう感じの。
うん。うん、確かに。
うん、うわ、これ、いいな、やろう。
うん。
決めた。面白い。
ちょっと、
はい。
喋りすぎちゃいました。また来週も見てください。
はい、
さよなら。